恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。阪神淡路大震災や新潟県中越地震などの際にしばしば聞かれた言葉にライフラインという言葉があります。日本語に訳すと生命線とか命綱という意味ですが、生活に不可欠な水道とかガスとか電気などの供給路を指す言葉です。このライフラインが断たれると生活が成り立たないのです。私たちクリスチャンにとってのライフラインというのがあるのです。私たちクリスチャンの命の源は神様ご自身ですから、その神様との命のパイプをつなぐもの、それがライフラインなわけです。それが断たれると神様の命が届かないために生き生きとしたクリスチャン生活が送れない、その心が萎えてしまうわけです。神様と私たちと結んでいるライフライン、具体的には一体何でしょう。様々に挙げることができるでしょうが、その最も基本的なものは聖書の御言葉とお祈りではないでしょうか。聖書の言葉は私たちの魂の食べ物、食物と呼ばれ、また祈りは私たちの魂の呼吸と言われます。食べ物が断たれ、呼吸が断たれると、そこには死が待っているのです。私たちが生ける誠の神様につながり、生き生きと歩めるためには、いつも聖書の御言葉を味わい、祈りによって神様と交わりながら新鮮な神様の命を迎え入れ続けていかねばならないのです。このように祈りは私たちにとってはまさに基本中の基本、信仰を支え生かす力なのですが、そこに落とし穴があるというのです。私たちはイエス様の三条の説教から学んでいます。6章に入ってイエス様は一節でこう言われました。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。善行につきまとう落とし穴に気をつけよというのです。そして先週は第一の善行である施しについて学びました。今日はテーマは祈りです。祈りはユダヤ人にとっても、またユダヤ人以外の国民民族にとっても大切な、またよく見られる姿です。しかしイエス様は今日の箇所で二つの祈りにつきまとう落とし穴、危険を避けよと言われるのです。その第一は五節にある偽善者のような祈りです。そして第二は七節にある異邦人のような祈りです。偽善者の祈りと異邦人の祈り、その二つの落とし穴に気をつけよというのです。まず偽善者のように祈るな。当時のユダヤ人たちは朝の9時と、そして正午と、そして午後の3時に祈りの時間が定められていて、エルサレムの神殿の方向に向かって祈りを捧げたのです。そしてその祈りこそ敬虔なユダヤ人、神を恐れるユダヤ人であることの印だったわけです。ですから人々から、ああ、あの人は神様を敬う立派な神の人だと思われたい、そういうですね、人たちはわざわざその時間帯が近づくと外に出て行って、人が大勢いるところにわざわざ出て行って、みんなで見えるように天を見上げて両手を上げてお祈りを捧げたわけです。そうするとそれを見ると、ああ、あの人は立派な人やと言われたわけです。イエス様はそんな祈り手を偽善者 と呼んだのです。なぜなら、その人は祈りという形を取りながら、意識しているのは人ばかりだからです。人に敬虔な立派な人だと称賛されたい。私たちはどうでしょう。当時のユダヤ人のようではないと思うかもしれません。わざわざ人前で祈っている姿を見せようとして出ていく人はあまりいないかもしれません。内田大輝の前に立って、香林坊のアトリオの前で、みんなが見ているところで、大勢人がいるところで、こうやってですね、お祈りをすれば、わあ、すごい立派なクリスチャンと、あんまり人は思わない私たちは時代と国に住んでいるでしょう。逆に、祈っているのを人に見られると、なんとなく恥ずかしい抵抗感を感じる、そんな国に私たちは住んでいるようです。レストランなんかで、人の目があるところで、クリスチャン仲間で一緒にレストランに行って食事をする前に、声に出してみんなでお祈りをしてから食事するっていうのは、なかなか時に勇気がいります。あるクリスチャンの方が、一人でレストランに行って、でも、いつものようにお祈りをしてから食事を食べ始めたそうです。そうすると、隣のテーブルに座っていた人が突然声をかけてきて、お聞きしますが、あなたはどうして食事の前にスープの中に眉毛のフケを落として食事するんですか。この方はお祈りの時に左手を眉毛に当ててこう擦りながらお祈りする習慣があったわけです。それを見た隣のテーブルの方がギョッとしたわけです。それ以降は眉毛に手を当てるのをやめて手を組んでお祈りするようになったということですが、私たちはユダヤ人のように、その偽善者のように、わざわざ祈っている姿を人に見せて祈ろうとすることはないかもしれません。しかし、では人によく見られようとして祈ることはないでしょうか。立派な信仰深い敬虔な祈りを聞かせようとするようなところはないでしょうか。美辞麗句を並べて、御言葉を散りばめて、さすがとうならせるような祈りをしないでしょうか。思い出すんですけど、クリスチャンになったばっかりに、礼拝だけではない教会では祈祷会があるというので祈祷会に行って、本当にびっくりしました。数人が輪になって聖書を学んだ後でお祈りが始まった。そしたら順番にですね、お祈りがこう回ってくるわけです。祈らないといけないの？もう緊張してどうしようどうしようとですね思っていたら、初めて祈祷会に来た私をポンと飛び越えて次の人がさっと祈ってくれたので、ああよかったとですね、あの緊張をですね今思い出すんですけど、また信仰を持って3ヶ月ぐらいして新年聖会があって、みんなが順番に導かれた人がお祈りするので、私も勇気を持ってたうたうしい祈りをしたんです。そうすると集会の後で、横山兄弟、今日の祈りは素晴らしかった、恵まれたと言われたんですね。すっごく勇気が与えられて、それからですね、お祈りすればみんなに褒められるってんで、よく祈ったことを思い出しますが、本当にですね、お祈りをしながら人々に立派な真実なクリスチャンだとさすがとですね、うならせようとするお祈りをしないでしょうか。逆にそんな流暢なお祈りを聞くと気遅れして、私にはそんな立派なお祈りはできないので、どうぞ私は祈りの奉仕に入れないでください、献金の後のお祈りもどうぞ左側には名前を書かないで右側のところに名前を書く、その奉仕にぜひ当ててください。もし祈りの奉仕を当てるようだったら、私教会に来るのやめますからとですね、脅迫するようなことはないでしょうか。でもそのどちらも祈りにおいて神様ではなく人を意識しているのです。人をうならせるような祈りをする人も、そんな祈りができないので私は祈れないという人も、どちらも祈りにおいて 人に聞かせることを意識しているという点で、イエス様のおっしゃる偽善者と同じなのです。しかし、個人の祈りはともかく、みんなの前でお祈りをしたり、祈祷会でお祈りをするときに、人を意識しないで祈れるものなのでしょうか。どうやったらそんな祈りができるのでしょう。祈りにつきまとう第二の落とし穴、それは7節、異邦人のように祈るなです。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。同じ言葉をただ繰り返す、言葉数が多ければ、祈りが長ければ聞かれると思っている。これが異邦人の祈りの特徴だというのです。南無阿弥陀仏を繰り返し繰り返し唱える。南無法蓮華経を何万回何百万回も唱える。お経を一生懸命唱えれば救われる、叶えられるというのです。ローマカトリック教会ではお祈りの時に仏教の数珠と同じようなロザリオというのを持ってお祈りをするのです。ロザリオを踊りながら、本当にですね、その祈りの回数をこうやってですね、数えながら。しかし私たちはそれを持ちません。ですね。祈りの回数は祈りが答えられるかどうかに関係ないからです。異邦人とは、誠の神様を知らない人々を指します。どの神様が本当の神様かわからないので、あの神様もこの神様もと神様を探し回り、それでももしかしてまだ不義理をしている神様がいるといけないので、知られない神にという祭壇まで築いて、祈っていたのです。そして言葉にならない音を連ねて、もしかするとそんな音を連続してむちゃくちゃ機関銃のように発することによって、その中で偶然神様に聞かれる祈りの言葉が当たるかもしれないと、祈りの時に何を言ってるのかわからない、そんな音を連ねて祈っていたというのです。それがここで言う同じ言葉をただ繰り返してという言葉。それが聖書の元々の言葉を見ると、バットロゲーセーテという言葉が使われています。バットロゲーセーテというのは、まさにそういう雰囲気を表す言葉です。すなわち、ぶつくさ、ぶつくさ、ぶつくさと祈るというのです。異邦人のこのような祈りの典型が、預言者エリアが、カルメル山の上で対決したバールの預言者450人のお祈りの姿です。祭壇の上に一頭の牛を殺してそこに横たえて、さあバールの神に呼ばわって、自分で火をつけないでバールの神様に火を下してもらって、この祭壇の牛を燃やしてもらいなさいとエリアはけしかけます。そこでバールの預言者450人は朝から真昼までバールの名を呼んで祈ります。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もない、答えるものもないので、そこで彼らは自分の作った祭壇の周りを踊り回ったというのです。ただ呼びかけるだけでは聞いてもらえないんだったらとですね、踊る宗教がありますけれども、そんな風にですね、踊り回って答えてくださいとですね、祈ったのです。真昼になりました。エリアは彼らをあざけって言います。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神様なのだから、バールは神なのだから、きっと何かに没頭しているのかもしれない、席を外しているのかもしれない、旅に出ているのかもしれない、もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよかろうというもんですから、バールの預言者はけしかけられて、ますます大きな声で呼ばわり、ついには彼らは剣や槍で自分の体を切り刻みながら、傷だらけ血まみれになりながら、こんなに苦しい痛い思いをして祈ってるんですから答えてくださいとですね、必死になって祈るんです。でも何も起こらない。まさに、異邦人のこれが祈りなのです。 私たちはそこまでは祈らないかもしれないし、しないかもしれない。でも、という時に私たちは、本当に神様は私の祈りを聞いててくれるのかな？もっと熱心に祈らないと答えられないかもしれない。もっと真剣に祈らないと、もっと大きな声で祈らないといけないのかもしれない。と、私たちは自分の祈りがなんとなく天井よりも上に届かないような、そんな気がして、声を高めてみたりしないでしょうか。じゃあ一体、偽善者の祈り、異邦人の祈りがいけないというのであれば、祈りとは何なのでしょうか。祈りを定義してみますと、様々な定義ができるでしょうけども、今朝は、祈りは、生ける、父なる神様との会話と定義させていただきましょう。祈りは、生ける父なる神様との会話。祈りをこのように定義しますと、偽善者の祈りや、異邦人の祈りの間違いがより浮き彫りにされます。偽善者は、祈りの形を取りながら、ひたすら自分の誉れを求め、異邦人は祈りによって自分の必要だけを求めて、結局は、祈ってはいるんですけれども、神様を忘れ、見失っているのです。祈りは父なる神様との会話ですので、その神様の前に出て、その神様に心を向けるということが大切なのです。今日の司会者は神田さんですけれども、ここに神田さんが、まあそこに神田さんいらっしゃいますけれども、私が神田さんと会話をしようとします。ちょっと距離がありますけど。ところが、神田さんと会話をすると言いながら私はこっちを向いて、ねえ神田さん、先週はお母さんをお連れしてくださって、今日もお母さん来てくださってすっごく嬉しいね。神田さんのところ、雪はどうですか？本当ですね、一生懸命こうやってですね、私が一方的にあっちを向いて話したら、神田さんどんな気持ちになりました？気持ちだけ受け取って。気持ちだけ受け取ってくださってながら、変だなぁ。私を呼びながら、全然会話が成り立たないわけです。そうなんです。神田さんは気持ちだけ受け取りながら、でも、とても寂しい思いをするわけです。祈りとは、神様との会話です。本当に私たちは、神様と会話、お祈りをすると言いながら、本当に神様に向き合って、本当に神様の前に出ているかどうか。伝道者の書、5章2節に、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。とあります。ですから、さあ、神様のお祈りしようというとき、言葉を少なくせよ。言葉を出そうと焦らないで、まず静まることです。私たちは異邦人のように、一体誰と話をしているのかわからない、いるのかいないのかわからない、謎の存在と祈りによって語りかけるのではありません。イエス様があのサマリアの女性と語り合った際に、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝していますと、おっしゃられたように、異邦人は知らないで、何もわからないで。お正月になると、また数千万の人たちが神社仏閣に祈りを捧げに行くのです。一生懸命お祈りをしている人にインタビューして、あなた一生懸命お祈りしているけど、一体誰に向かってお祈りしてるんですかと尋ねて、確かにその答えを出せる人は一体どれだけいるのでしょう。しかし日本人は一体誰を対象に祈ってるか問題にしないのです。祈る心が大事なんやというのです。しかし祈りは誰に祈るのか、それが基本的な大切なことなのです。異邦人は語りかける相手を知らないので、 虚しい言葉を繰り返したり、延々と念仏を唱えたりするのです。しかし私たちは神を知らされています。イエス・キリストは私たちを知らない、知られない神ではなくして、知ることのできる神様として、そして父なる神様として私たちに紹介し、その神様と私たちを結びつけてくださったお方です。ですから、私たちはお祈りをするときに、その会話をする相手である神様ご自身の存在を本当に深く静かに知るべきです。創造主なる偉大な全能の神様の前に私たちは立つのです。清く、聖なる、義なる、正しいお方。しかし愛に富み、憐れみに富んだお方で、こんなに罪深い私たちを救うために、大切な一人子イエス・キリストをさえ送ってくださったお方。この方は、私たちのことを自分で自分を知っている以上に知り、理解し、思いやり、私たちの心の深いところまでご存知の、理解してくださるお方なのです。先週はこの会場で婦人部のクリスマス会が開かれて、岸義弘先生がおいでくださって、素晴らしいですね、クリスマスソングをサクソフォンによってまた証を散りばめながら演奏してくださいました。本当に素晴らしい集会で、 ただ録音はハウリングを起こすのでですね、できませんでしたが、CD がたくさんありますのでですね、ぜひ CD をですね、お求めくださればと思います。岸先生の書かれた本の中に、こういう一文を見つけて、とても心打たれました。岸先生が、かつて青年宣教大会っていうのをですね、こう始められて、全国の青年たちを集めて、大きな集会をされていたんですけども、その会場をですね、借りたけれども、その会場を借りるお金がなかった。どうしてもですね、30万円お金が足りなかった。そこでどうしたか。なんと、岸先生ご夫妻が大切に大切に大事に大事に飼っていたオウムのペリーちゃん、お話上手で、毎日毎日話しかけて楽しませ慰めてくれていたオウムのペリーちゃんを売ることにしたっていうんです。もう泣きの涙でそのペリーちゃんを小田原から姫路まで運んでいって、それを手渡して30万円のお金を受け取ったという話を読んだとき、涙ながらにそれを売ったという話を読んだとき、私も涙がこみ上げるような気がしました。ペリーちゃんを30万円で売るっていうのがどんなに辛かったか。もしも皆さんがルルちゃんを100万円で買いたいと言ってきても、私は売りません。1000万円と言ってきたらちょっと考えますが。しかしそれがどんなに辛いことか私にはわかるのです。そうなんです。私たちが祈るとき、神様は私たちの心、天の高いところにいて、全然理解できないお方ではないのです。誰よりも深く、誰よりも苦しい思いを経験されたイエス・キリストは、私たちの深い深い言葉にならないところまでも理解してくださるお方。何よりも私たちは祈るとき、その神様を、天のお父様と呼ぶことができる、あなたの父、あなた方の父なる神とご紹介してくださったのです。この唯一の誠の神様を、天のお父様、父よ、お父さんと呼んで祈れるっていうのは、子供に与えられた大いなる特権です。それはただ、イエス・キリストを私の救い主と信じる人に全てに与えられる特権です。キリストを信じる者だけが神の子供とされて、生ける誠の神様をお父さんと呼べるのです。突然隣の子供が私のところに来て、お父ちゃんって言ったら、 私はギョッとします。私はお父ちゃんじゃないから、間違ってるよ。それは恐ろしいことになります。うちの奥さんが聞いたら、あなたとですね、変なことになるかもしれません。天のお父様をお父さんと呼べるのは子供だけなのです。しかし、なんと私たちはそう呼べる、そんな神様を私たちは深く静かに思い見て、ああこの方に私は今お祈りができるのだという喜びに満ちて祈りたいものです。この父なる神様に祈るときには、6節、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますとあります。隠れたところにおられるあなたの父と会話するとき、あなたもその隠れたところで祈れというのです。このところ読むと、私はどうしても神様って方はかくれんぼが好きな神様だと思うのです。子供たちがよく教会の中でかくれんぼをしている姿を見ます。先生シーシーなんて言いながらですね、あちこちへ隠れるのを見るとですね、時々意地悪なんかはしちゃうんですけどもですね、かくれんぼは楽しいです。子供の頃本当に思い出します。隠れると見つけてくれるのをですね、こうドキドキしながら待ってるわけです。でも全然待てと暮らせと見つけてこないとですね、ここにいるよーとですね、音を出したり声を出したりするものです。神様もそうなんです。かくれんぼの神様なのです。隠れたところにおられる神様ですから、その神様にお会いするには私たちも隠れたところに行かねばならないというのです。隠れたところで隠れた神様と語り合う、どういう意味でしょう。それは神様は二人だけでゆっくりと個人的に語り合いましょうと、私たちを二人きりのところで語り合おうと招いていてくださるのです。ところがこれを読むと、ある人は、私には自分の奥まった部屋なんかありません、玄関入るともうそこが奥ですなんてですね言う方いるかもしれませんですね。それは文字通りの奥まった自分の部屋という意味ではなくして、邪魔者なしに神様とだけ向き合える状況を作って、そこで神様と語り合いましょうというわけです。ジョン・ウェスレーはイギリスが生んだ偉大な伝道者クリスチャンですが、そのお母さんスザンナはまた偉大なお母さんです。19人の子供の15番目にジョン・ウェスレーは生まれたわけです。もう19人という子供の数だけでも偉大だなと思いますけれども、スザンナの自分の奥まった部屋はなんとエプロンの中でした。エプロンをして家事をしています。ところがスザンナの心の中に、ああ神様に祈りたいと思う思いが込み上げてくると、さっとどこにいてもさっとエプロンを託し上げて頭の上からかぶったそうです。そうすると騒いでいた子供たちもすぐに、シッ、今お母さんは神様と語り合ってるからと静かになったというのです。そうなんです。それがどんな場所であっても、どんな状況であっても、私たちは奥まった部屋にすぐに行くことができる。それが車の中であっても、散歩している時であっても、もしかすると仕事をしながらでも、私たちは瞬間的に奥まった部屋で神様と語り合うことができる。それぞれが神様とだけ向き合える時間帯と場所を定めて、何よりも父なる神様と向き合う心を整えて祈ることが大切なのです。松井真美さんが先週 TCU の進学科の推薦入学に合格しました。ここで拍手をしたかったんですが、もう報告の時間で皆さん拍手してしまいましたけども、もう一回拍手しましょう。真美さんどこにいますか。ああ、こちらにいます。せっかく拍手してもらいましたので立ってください。もう一回拍手しましょう。推薦入試の様子を聞いて、ああ、これは落ちたなと思ってました。 本人も確信してるらしいんですけども、本当に主の憐れみだと思っていくんですね。はい。ですけど、TCU もとっても素晴らしいところですけれども、TCU よりも、もっと素晴らしい進学校があるんです。それは、セントメアリーセミナリーというところです。聖マリア進学校です。セントメアリーセミナリーは一体どこにあるんでしょうか。ルカによる福音書10章の39節にあるんです。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。この進学校は別名、主の足元進学校です。この進学校には入学試験も学費もありません。誰もがそこでイエス様の語りかけを聞き、また私たちもイエス様に語りかけることができる。日々、それぞれの奥まった部屋で、イエス様の足元に座っているという意識を持って、聖書を開きましょう。今日、主は何を語りかけてくださるだろうか、どんな言葉が私にかけられるんだろうか、期待を持って御言葉を開きましょう。そして、そこで語りかけられた御言葉への応答としての祈りを、主にまた語りかけるのです。異邦人の真似をしてはいけませんとイエス様は8節で語られました。同じ言葉をただ延々と繰り返す祈りだけではなく、その祈りで何を求めるかも真似てはいけないのです。6章の31節32節にこうあります。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。異邦人が祈りの中で切に求めていること、何を食べよう、何を飲もう、何を着ようかと、ただひたすらあれが欲しい、これが欲しい、あれも必要だ、これも必要だと、欲望むき出しの祈り、その真似をしてはいけないというのです。家内安全、商売繁盛、交通安全、良い結婚相手が現れますように、入学試験に受かりますように、宝くじに当たりますように、病気が治りますように。でも、果たして、私たちの祈りの内容は、異邦人の祈りの内容とどれだけ違っているでしょう。どうか家族が幸せでありますように、どうか仕事がうまく進みますように、どうか会社が倒産しませんように、どうかインフルエンザがにかかりませんように、特別鳥インフルエンザが日本に入ってきませんように、どうか夫が浮気しませんように、どうか子供の成績が上がりますように、どうかうちのポチが長生きしますように。まあそんな祈りしないかもしれませんけど、しかし、どうかどうかどうかどうかと、こういう祈りをどうかの祈りというのです。イエス様は、私たちに、異邦人のようなどうかどうかのどうかの祈りではない、金貨の祈りをするように、こう祈りなさいよと、9節以下で、金貨の祈り、すなわち、主の祈りを教えてくださったのです。これはしばらく以前前にシリーズで、この主の祈りの部分だけ先にやっていますので、ひょいと飛ばしていきますので、また何かの機会にここに帰ってくることになるでしょう。さあ、今日の箇所を学ばれて、祈りは人前で人に聞かせるものではなく、隠れたところで捧げるものだから、礼拝のみんなの前で祈ったり、祈祷会で他の人と一緒に祈るのは聖書的ではありません。これからはそのような祈りは私はしませんと言われる方がいらっしゃったとしたら、新約聖書を読み始めてこの6章までだけしか読まなかったらそうなるかもしれませんが、聖書は全体から読まなければなりません。このマタイの福音書をさらに進んで18章まで読んでいきますと、19、20節にこうあるのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、 天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところに私もその中にいるからです。イエス様の名において二人でも三人でも集まるところ、それが教会です。教会はいつも心を一つにして祈る祈りの家と呼ばれます。また祈りは教会は祈りの共同体とも言われるのです。私たちは互いの祈りによって支え合い、心を一つにして祈る祈りの家族です。教会のすべての働きはそれぞれの祈りと共に集まって心を合わせて祈る祈りによって支えられ進められ祝福を受けるのです。だからこそ教会の心臓部、教会のエンジンルームは地中の半ばに開かれる祈祷会だとよく言われるのです。祈り会で兄弟姉妹と心を合わせて互いのために、教会の働きのために、世界中の主の働きのために祈るこの時間帯は礼拝と共に大切な大切な集まりだということをぜひ覚えましょう。個人的な祈り、一緒になって祈る祈り、人々に代わって代表者として祈る祈り、祈りには様々があるのです。しかしそのどの祈りも人に聞かせるためではなく、神様に向かって真実な祈りができるようにと私たちは成長させていただきたいものです。また祈りは異邦人のようにくどくどくどくど長々と祈るものではない、簡潔さこそが大切だと、それだけを聞くと長い祈りは間違いなのだと考えてしまうのも、これも極端な取り方です。祈り会や礼拝で代表して祈る際には延々と祈らないで簡潔に祈ることが大切です。また食事の前の祈りも簡潔な方がいいでしょう。あんまり長々と祈ったために刺身の色が変わったなんていう場合はちょっとですね、よくありません。でもイエス様も毎朝父なる神様の前で暗いうちから長く祈っていましたし、時には徹夜をして祈り、ゲッセマネの祈りでは汗を血のように滴らせながら延々と祈られたのです。私たちも時に神様にすがりつくように延々と心の中の苦しみを、痛みを、重荷を神様にぶちまけながら祈ることができる、そんな祈りができるのも私たちに与えられた恵みなのです。さあさあ、祈りは私たちの呼吸であり、生ける誠の神様との会話だと学びました。私たちはこの大切な祈りの学校に入学しているのです。弟子たちはイエス様の日々の生活を見、自分たちとの決定的な違いが祈りにあるということを見て取りました。そしてイエス様に頼んだのです。ヨハネがその弟子たちに祈りを教えたように、イエス様、私たちに祈りを教えてください。彼らもいつも祈っていたんです。しかしイエス様の祈りの生活を、祈りを見聞きしたとき、いかに自分たちの祈りが貧弱で恥ずかしいものであるかを知らされて、こう頼んだわけです。今日私たちもイエス様のお言葉の前に、いかに自分が偽善者の祈りをしているか、いかに自分が異邦人のような祈りをしているかを さらけ出されたような、そんな思いがしないでしょうか。神様の前に、神様、偽善者の祈り、それは私です。神様、異邦人の祈り、それは私です。どうぞそんな私の祈りを変えてください、そして私に祈りを教えてくださいと、本当にそれこそ祈りたいのです。私の必要を全部知り、私の弱さ、愚かさ、痛みも不安もすべて理解してくださる父なる神様の前にゆったりと座って、まさに足元に膝元に座った、そんな意識を持って、そしてお父さんと呼びかけてみましょう。なんと豊かな、贅沢な父なる神様との会話の時間が私たちに与えられているか、 その時をぜひお勤めではなくして、豊かな豊かな贅沢な楽しみとして楽しみながら歩きたいのです。お祈りしましょう。天の父様、今日もまたイエス・キリストのお言葉によって、私たちの祈りが、なんと偽善者の祈りであり、また異邦人のような祈りであることを、暴露されてしまいました。今もこうやって祈りながら、人を意識しないではおりません。言葉を探し、信仰的な美しい言葉を、文学的な言葉を探そうとします。人を意識しないでは祈れないものですが、しかしどうぞ、本当にあなたの御前に出ていることの幸いと、その驚きを覚えながら、あなたにお父さんと呼ぶことのできる、その幸いを身の震えるような思いで感謝を持って、日々、そんな祈りの生活が楽しむことができますように、どうぞ私たちの祈りの生活を作り変えてください。そして日々祈りを教えてくださいと祈りつつ、祈りの点で成長することができますように導いてください。この教会がまた祈りの家として建てられていることを感謝をいたします。会うたびごとに祈りを持って別れ、会うたびごとに共に祈り合う、そんな姿をあちらこちらで見ることができますように、また祈りの集いが教会に人が満ちるような、そんな祈りの集いを持つことができるように、どうぞ祈りの点で私たちの教会をさらに引き上げてくださるようにお願いをいたします。祈りにどんなに主が驚くべき答えを持って答えてくださるお方であるかを共に拝することができますように、どうぞ祈りの教会、祈りのクリスチャンとして私たちをさらに引き上げてください。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。